聖書の御言葉をお読みいたします。ヨハネによる福音書10章の1節から6節までです。はっきり言っておく、羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立ってゆく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。今朝は羊飼いイエスの御声を聞き分ける幸せについてです。ヨハネによる福音書10章で救い主イエスは人間を羊に例えて語っています。羊は外敵に無防備で弱く、しかも目が悪いドキンガンの群れです。集団になって共同体コミュニティを作って塀や囲いに守られた中で生きていかなければ敵にやられてしまう、そういう存在です。そして何よりも羊の群れは声を響かせて導いてくれるリーダーを必要としています。食事のためには草が青々と茂った草原に行って食べなければなりませんけれども、毎日同じところで食べていると葉っぱがなくなってしまうので、賢いリーダーにその日の食事の場所を決めてもらって連れて行ってもらう必要があるからです。実はこれがありのままの人間の姿です。羊の群れが弱くて生存のために導き手を必要としている、これを逆手にとって盗人や強盗はこれ幸いと羊の群れを攻撃してきます。羊を食い物にしよう、羊を使ってうまいことをやろうと計画するわけですから、羊の囲いに近づくのに門番、門営のいる正門から入ろうとはそういう方々はしないわけです。垣根をそっと乗り越えて気づかれないようにして囲いの中に入ってきたり、もしくは塀をダイナマイトで爆破して強引に入ってきたりします。悪い霊が人間を食い物にしようというそういう様をこのようにイエス様は描かれています。ポイントは本人の許可を得ずして、本人の歓迎をもらわずして羊に近づいていくということです。盗人であれば本人に気づかれないように天使の格好までしてそっと近づいてきます。私たちに馴染みの深い振り込め詐欺が例えばその一つの例です。 相手が詐欺師であるということが初めからバレてしまっては応じてもらえませんので、息子や娘、孫、兄弟、そういう立場に装って近づいてお金を巻き上げて逃げていきます。羊の囲いの中がこんな風にして荒らされるわけです。また囲いの中には強盗も入ってきます。羊を脅して屈服させることで囲いの中に侵入します。パワハラやセクハラがその具体的な例に当たると思います。本人は応じたくないのに、持っている権力、腕力、そういうものによって屈服させて、いやいやながら本人に従わせる、そういう悲しい話です。ある新興宗教に入りますと、今あなたが病気や怪我で苦しんでいるのは先祖が苦しんでいるからだ、80万円、100万円の壺を買って先祖供養すれば病気や怪我は治りますよ、そんなふうに教えられて、その組織の教えに圧倒されて嫌々ながら買わされるということも起こっています。これも強盗の一つの例ではないかと思います。羊の中、囲いの中の羊は強盗によっても荒らされる、食い尽くされるということがわかります。それに対して神聖なる羊飼いは本人の許可を得、本人の要請を受けて正門から囲いの中に入っていきます。本人の求めに応じて近づいてくるわけですから、わざわざ裏口から入る必要もありません。群れの歓迎を受けて正門から入ってきます。羊飼いは羊を育て豊かにするために囲いに入ってきます。こうして羊と羊飼いはお互いへの信頼を深めていきます。しかし羊飼いの中には雇い人に過ぎない羊飼いもおります。狼が来ると羊を捨てて逃げていってしまう、羊のことを心にかけていないからだ、イエス様はおっしゃっています。それに対して良い羊飼い、最高の羊飼いは、強盗が羊の命を狙って迫ってきたときに、なんと羊をかばって自らの命を差し出してしまう、そういう羊飼いです。良い羊飼い、最高の羊飼いは羊に命を与えるために、しかも豊かに与えるために自らの命を強盗に差し出してしまうわけです。こんな羊飼いはこの世の中にはありえません。人間は自分自身を養うために、自分を豊かにするために、肉が食べられるようにするために羊を飼うものです。主人は人間であって、羊は家畜に過ぎません。多くの、ほとんどの羊飼いは雇われの羊飼いですから、狼が来てご主人様の羊を一頭や二頭食い尽くして行ってしまったとしても大きな問題にはならないはずです。ところが良い羊飼い、最高の羊飼いは雇われ人ではなかったのです。ご主人様の息子かもしれません。父が大事にしている羊が 強盗に殺されるように殺されそうになると、自分の命をかけてでも守り通してくれる、そういう普通は見られない、人間の知恵では考えられないような羊飼いがいるというのです。そしてそれが実際に起こったのが、2000年前のエルサレムの町の外で十字架で命を投げ捨てたイエス・キリスト処刑の出来事でした。本来であれば家畜に過ぎないような私たち人間、しかも主人に背いてばっかりの私たち人間をわざわざ死の淵から救い出すために、この良い羊飼いは命を捨ててくださったのです。この現実での出来事がキリスト教の基礎、キリスト教会の原点となっています。良い羊飼いは死んで、たくさんの羊が命拾いをしました。10章3節に、羊は羊飼いの声を聞き分けると書いてあります。そして羊飼いは自分の羊の名を呼んで囲いから連れ出すというふうに書いてあります。羊飼いがすべての羊を囲いから連れ出すと、羊たちは羊飼いの声を知っているので羊飼いについていくそうです。羊は羊飼いの声に聞き従うのです。それに対して5節、主イエスの羊たちは盗人や強盗など他の者たちの声は知らないので、その声が聞こえてもついていかずに逃げ去るとも書いてあります。このように羊と羊飼いは深い信頼関係で結ばれていて、他の羊飼い、偽の羊飼いのもとには行かないということがわかります。救い主イエスという羊飼いについていく羊がいる、それは2000年前のユダヤ人社会のだけの出来事ではありませんでした。それから何十年、何百年、何千年も経った後になってもそれが起こっています。今私たちがキリスト教会に集い、共に救い主イエス・キリストの声に耳を傾けようとしているのも、2000年前のこの時にイエス様が言われたことが起こっているに過ぎません。全世界の羊が一人の羊飼いに導かれて一つの群れになる、そんな麗しい奇跡を私たちは毎回教会で、またそれぞれが聖書の御言葉を紐解き、また祈るときに体験するのです。羊飼いの声を聞くと死んだ者は生き返ります。羊飼いイエスの御声を聞くと傷ついた者は癒されます。羊飼いイエスの御声を聞くと負債を負った者はその借金を帳消しにしてもらいます。羊飼いイエスの御声を聞くと他人を傷つけてきた暴れ者も心癒され満たされて、他人の利益のために生きることができるようになります。しかし主イエスの御声は毎回はっきりと聞こえるとは必ずしも限りません。時に強盗や盗人の声に注意をそらされてしまうこともあります。 で、盗人はこんな風に例えば言います。学校のテストでいい点を取った人は素晴らしい人ですけれども、悪い点を取った子供はダメな子供だ。実は日本の学校は明治以来テストの点数で、試験の点数で子供を競わせることによって子供の能力を引き出そうと頑張ってきました。テストでいい点を取った子、そういう子をこう表彰し、点数を公表したりして、一番になった子は素晴らしいっていうふうに褒めすやすわけです。でもビリケツの子は 悪い子だ、ダメな子だみたいな印象を与えようとしてきました。勉強で競わせることによって社会の全体の能力をこう上げていこうという政策をずっと取ってきました。盗人の声に耳を傾けた一つの例だと思います。確かに日本の社会は経済的にとても発展をすることができました。しかしそれとは引き換えに、子ども同士の友情、支え合いの関係は破壊される傾向にありました。特に男性同士において顕著かもしれません。子どもの頃から競争してきたので、大人になっても周りと自分を比較し競い合ってしまいたくなります。テストだけの話ではなくて、仕事が誰が上手なのか、誰が早いのか、どれだけの成果を上げたのか、そういうことで周りの人たちを単にライバルとみなして頑張ってしまう。それはそれで発展はするのですけれども、それによって失ったものもたくさんあります。こういう考えは限られた条件が整った限られた空間でするのはいいかもしれませんけれども、さまざまな状況の中で頑張ればいいということだけを強調するとたくさんのものを失うことになりかねません。例えば東日本大震災の時に津波で多くの家屋が流されたり、または泥をかぶったりということが起きました。多くの方々がボランティアとして仙台などに赴いて家の掃除のお手伝いをさせてもらうという機会がありました。私たちの体には仕事は早くたくさんの量をこなせばいいんだということが染みついていますので、そういう場に行っても一刻も早く復興を成し遂げるためにスピーディーに手早く作業をするのがいいと思ってボランティアに入ってしまいます。そういう流れに対して反対の意見を述べた方がいらっしゃいます。私たちの創価教会でも説教に来てくださった野田拓牧師です。彼はボランティアを率いて現場に入るときに、作業はゆっくりでいいんだ、被災された家主さんが話を始められたら作業の手を休んでみんなで耳を傾けようじゃないか、そういう提案をしてくれました。そしてこの指導が効果を発揮しました。家主さんは自分の苦しい体験を若いボランティアたちに聞いてもらうことで心を癒してもらうということを経験していったのです。震災からの復興というのは単に建物だけがきれいになれば復興するというものでは決してなく、被災者の心が癒されて初めて力が湧いてくるという原点に立ち返ることができたわけです。日本キリスト教団のボランティアを率いた野田拓牧師は仙台の荒浜地区に行って、そのような羊飼いの御声を聞いて 世の中の常識と反対の方向で作業をするということをあえて、してくれました。盗人に耳を傾けて身についてしまった効率重視、能率重視、そういうものから一線を隔てて心温まる作業をすることにができました。荒浜地区の方々からの信頼を勝ち取って、主イエスにあっての愛の関係を築くことに成功したという事実があります。そんなことを知っていながらも、私自身は必ずしもうまくできていません。例えば2番目の娘が大学受験の時、高校生の時に受験勉強にとても疲れて体に変調をきたしていたのにもかかわらず、それがよくわからなくて、どうして受験生なのにもっと頑張らないんだと叱ってしまうことがたびたびありました。効率重視、能率重視というのが人間性を損なうものである。イエス様の御声に気づかなかったことを反省しています。教会に集う私たちには素晴らしい羊飼い、命を投げ捨ててくださった羊飼いイエス様がいらっしゃいます。私たちはその御声を聞くという特権を与えられています。私たちが盗人の声に聞くとき、人間関係は破壊され損害を受けることになります。しかし良い羊飼い、命を投げ捨てるまでに私たちを愛してくださる良い羊飼いの御声を聞くと、私たちと私たちの周りには神様の祝福、神様の恵み、神様の御支えが立ち現れるようになります。どんな声に聞くのかによって全く正反対の結果が起こることになります。盗人、強盗に屈してしまうと災い、しかし愛の泉である良い羊飼いに聞くと祝福がある。羊飼いの声は必ずしもその時に私たちがやりたいと思っていることと一致するものとは限りません。しかし最終的に聞き従うことが神様にとっても、また自分にとっても大きな財産になっていく、そんな風になっています。毎日聖書の御言葉に触れよう、私たちと取り組んでおりますけれども、たまにはこうたまに力がなくて、聖書を開けないという時もあるかもしれませんが、それでも注意深く羊飼いイエスの声を聞き取ることによって、聞き分けることによって、私たちはこの地上においてアブラハムのような祝福の源として周りの人にお仕えする、周りの人を祝福する存在になっていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。羊飼いイエスが今日も私たちに声を響かせてくださっています。私たちはテレビの音を消し、スマホを離れて静かにその声に聞き入るときに、この地上は少しずつ神の国が立て上げられるところに変えられていきます。しかしこの世の中ではさまざまな誘惑の声、盗人の声、強盗の声もこだましてきます。それらに屈することなく、私たちが 救い主の御声に、羊飼いの御声にしっかりと捕まっていることができるように、どうぞあなたの方から私たち一人一人を捉えてください。私たちは囲いを出て素晴らしい野原で食事をし、平安のうちに眠ることができるようになります。その平安が私たちの周りにいる方々をも祝福することを知っています。どうぞ私たちを捉えてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。